マルコによる福音書の2章8節から12節です。ではお読みします。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、一口のあたりまで隙間もないことになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中部の糸を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、およ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜそういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知っていられた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に入りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。以上です。それでは、島先生の講演に入りたいと思います。プログラムにもありますように、今日の講演の主題は、観光バスにかかった、障害児の兄としてというサブタイトルがついております。では皆さんと一緒に、島先生の講演をお聞きしましょう。では島先生にバトンをお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。はじめまして、花輪教会の杉谷教師を主催しております、島教師です。よろしくお願いいたします。座らせていただきます。私、障害を持った妹と関わってきましたけども、いわゆる視覚障害の方の前で話すのが、ね、初めてでして、私、まあ、話の内容でですね、分かりにくい点とかですね、痛くない言葉とかあるかもしれませんけども、その点はすぐご容赦いただいてですね、指摘するべきところがあったらまずすぐ指摘してくださいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まあ、次第観光バスが憎かったという題でですね、喋ろうというふうに思ってますけども、まあ、私には、まあ、障害を持った妹がいましたですか、ね、もうすでに亡くなって、16年になりますけども、まあ、いわゆる重度の身体障害でですね、ずっと寝たきりのですね、障害を送った妹でした。 まあ、そのこともあってですね、飯塚先生の方から私の方にお話が来たんだと思うんですけども、私が今まあこうしてというですかね、牧師として小田原教会で働いているのも、いろいろまあそうした妹の存在があったこともあり、もうやっぱり強く影響していますので、私のですね、ですかね、昔からの育ってきた話というですかね、私がどのような、場所で成長してきたか、どのようなことを考え生きてきたかですかね、妹のことを語るということは私にとってですね、自分自身を語ることになりますので、また私の家族のことですね、母親、今ですね、今現在でも名古屋市、愛知県の名古屋市で牧師として働いておりますけども、そうした母親のことや、また弟やですね、父親のこと、そんなことをですね、に触れて、この場の役割と変えさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。で、最初に私の父の話から入ってきますけども、私の親父はですね、もうすでに、死んでるんですけども、彼はですね29歳の時に亡くなっています。で、彼はですね、富山の生まれだったんですけども、高校を出てですね、彼はラジオのルーテルアワーですね、昔キリスト教のラジオの放送があったんですけども、あれを聞いて信仰を持ってですね、高校時代に洗礼を受けて牧師の道を、志したんですね。それでですね、東京にあります東京神学大学に入学したんですけども、その当時ですね、等身大紛争というですね、不幸な出来事が起こりましたけども、彼はその最中で登録を拒否してですね、あれは農村伝統神学校という神学に進めて、私の母親と出会ってですね、結婚して私は生まれたんですね。で、等身大闘争というのは非常に不幸な出来事だと思うんですけども、あれがなければ私は生まれていないんですねと言ってみてるんですねですので、そうしたことがありました。で、私の父の母は、農村伝統神学校をそれぞれ卒業して、名古屋市にあります鳴海教会というところに赴任してですね、そこで最初、父親が教職として働き出しました。で、東京から名古屋に行った時は、私は長男なんですけども、ちょうどお腹にいた時ですね、で、名古屋で生まれました。そして、下に弟が2つ違い、年子ですね、1つ違いでいまして、弟が生まれてですね、いたんですけども、3人目の妹ですね、妹がお腹の中にいた時に、父親が29歳の時ですね、突然の吐血をしてですね、病院にかかったんですけども、胃潰瘍なんですけども、なんか治療がかなわず、29歳、この世を去ったんですね。で、母親は、3歳の私ですね、で、2歳の弟で、ちょうど妹は陽子っていうんですけど、今朝太陽の陽子っていうドラマがありますけども同じ字なんですね。で、陽子ですけども、彼女がちょうど臨月ですね、9ヶ月、誕生日が、妹の誕生日は4月28日なんですけども、父親の命日っていうのはですね、4月6日ですね、という状況の中で、父親がこの世を去ってですね、妹がその直後生まれてきたわけになります。そして妹を、父親が亡くなった時にですね、私の母親がその鳴海教会の主任ですかね、牧師を引き継いで、私たち3人をですね、育ててくれたんですね。そのような歩みの中で、妹はですね、当時、三種混合予防接種の事故が起こった時代だったんですね。で、妹はその三種混合を受けなかったんですけども、100日で入院にかかってですね、そのことによって、一時呼吸停止ですかね、で、心血液が頭に回らないような状況に陥って、いわゆる脳性小児麻痺 ですね。で、ずっとまあ寝たきりというんですかね、の生涯を歩むようになったわけです。で、ちょうどその時になったのがですね、0歳の、8ヶ月か10ヶ月ぐらいだと思うんですね。ちょうど歩いた写真っていうんですかね、徘徊して写真が残っていますので、その頃だと思うんですけども、その当時、まあ、入院してですね、なんとか一命を取り留めた形っていうんですかね、まあ、私はもう全てその当時は3歳ですから、そんな詳しい話を覚えてるわけではないんですけども、当時のお医者さんにもですね、もう命を諦めた方がいいんじゃないかと、このまま退院したとしてもまともにっていうんですかね、生きることができないというようなことを、まあ、母親は聞かれたそうですし、まあ、でもそれでもやっぱり生きてほしいということから、まあ、妹の、まあ、人生ですかね、始まった形であります。で、妹っていうのはですね、私にとってそうした3歳の頃ですかね、物心つく頃から要するに寝たきりなわけなんですよね。で、生まれ、まあ、記憶があるとという言い方も変ですけども、私にとって、まあ、妹っていうのはそういう存在で、面白いんですけども、障害があるとかですね、障害がないという感覚で妹見ていないんですよね。まるっきり最初からこういう存在であるんだから、寝たきりであろうともですね、まあ、よく昔私は彼女のおむつを変えていたんですけども、もうそれも全て当たり前のことでして、まあ、いわゆるその負い目っていうわけではないんですけどね、そういうした障害があることによる負い目とかですね、なんか悲しみとか苦しみっていうことはあんまりですね、感じずにっていうんですかね、考えずに育ってきたように思うんですね。で、寝たきりでありましたし、喋ることもできませんでしたし、まあ、当然自分でも食べれませんから、母親とかですね、あと私もまあスプーンで食べ物を口に運んだりですね、飲むこともありましたし、あとトイレも行けず、おむつも替えてらなきゃいけない。で、まあ、そういう妹だったんですね。で、私は死ぬまでですね、面白いことでそういうことしなかったんですけども、目も見えてなかったらしいんですね。だから目も見えず、まあ、喋ることもできず、そうですね、立つこともできずですね。でもしかし耳はよく聞こえていたということで、よくコンサートとかですね、母親が喋りに連れて行ったことを記憶していてですね、よく妹が笑った姿を、笑っている姿をよく思い出しているんですけども、本当にそうした妹でしたけども、よく感情表現が豊かでですね、よく笑ってくれる妹でした。で、まあ、そして自分もですね、まあ、そうした妹でしたから面白いんですけども、成長と同時に小学生ぐらいになると考えていくわけですね。いつか妹がですね、成長していくと同時に他の子供たちと同じように喋ることができるようになるんじゃないかとかですね、また庭であったんですかね、表を走り回ってですね、遊ぶことができるようになるんじゃないかとかですね、おむつなんか取れてですね、一緒に、まあ、トイレに自分で行けるようになるんじゃないかとかですね、学校にも一緒に行けるようになるんじゃないかっていう、やっぱり期待を幼な心に持っていくわけですよね。でもそういうことをですね、ちっちゃい、まあ、ちっちゃいですかね、ちっちゃいながらも、まあ、まあ当然牧師の子供でしたから、教会にも、まあ家が教会でしたからね、それをお祈りしたりとかですね、まあ言葉にせずとも願ってですね、まあ育ってきたように思うんですね。でもそうした祈りっていうのはですね、最終的に叶わなかったわけなんですが、今から思うとどう捉えていいのかわからないんですけども、それを受け入れていく自分っていうのがですね、まあ徐々に徐々に受け入れていくわけですから、気持ちが楽なのかね、
または逆説的にそれが徐々に徐々に知らされていくわけですから、とても残酷なのかとかね、いろいろ考えてるんですけども、 今とはですね、とてもそれを自身もですね、非常に前向きにっていうか大変ですけど捉えてるんですけども、そんな私にとっての小学生から中学生ぐらいだったですね、そんな日常だったと思うんですね。妹だけじゃなくて、そういう下の現実っていうのはですね、いとこが生まれるんですね。自分より妹より随分小さいいとこが生まれた時に、いとこたちはですね、ちょっと成長と同時にハイハイできるようになってですね、歩けるようになって喋れるようになっていくんだけども、妹はひたすら寝たきりだったというようなところですね。そういう人の中でやっぱりどんどんどんどん体力が落ちていくわけですね。で、最終的にですね、妹が亡くなったのは18歳の時、今からも忘れませんけども、ちょうど阪神大震災の時ですね、1995年、今から16年前ですかね、私の、ちょうど1月でしたね、阪神大震災、1月17日だったと思うんですけど、1月だと思うんですけども、に亡くなりました。やっぱり体を寝たきりっていうのはですね、体力がどんどん落ちていくわけですね。自力で食べることができないわけですから、最後はですね、流動食っていうんでしょうかね、チューブで胃に栄養を取るような状況でしたから、なかなか体力がつかないっていうんですかね、また入退院を繰り返していく中で、病院の中でもインフルエンザですね、にかかって最終的に肺炎を併発してひどくして亡くなったわけであります。で、その頃私はですね、もう20歳ぐらいだったんですね。で、その頃私はですね、随分、今風に言うと昔で言う不良みたいなことしてたんですね。で、高校にもあんまりまともに行かずですね、卒業はしたんですけども、勉強も真面目にせずですね、で、何をしてたかっていうとですね、オートバイに乗ったりとかね、いろいろ悪いことも悪いことをしてたんですけども、その当時は私、本当に面白いんですけども、一生懸命まず一人前にならないといけないと思ったんですね。というのは妹がそうした状態でしたから、自分が自力でね、何か力をつけないと生きていけないんじゃないかと、ね、変な考え方かもしれませんけども、何も福祉とかね、そうした考え方も知らない私でしたから、自分、兄である自分がですね、例えば機械工場でずっとですね、高校時代からアルバイトして働いてたんですけども、いつか自分がですね、会社を作ってですね、お金を多く稼げるようになったらですね、母親も妹もですね、楽に生活できるんじゃないかと思ってですね、一生懸命ですね、朝から晩まで働いたらですね、学校が大体、3時15分ぐらいに終わるんですね。大体高校っていうのは、そうしたら部活もやらずに自転車で4時ぐらいにはですね、アルバイト先に行ってですね、大体夜の9時か10時ぐらいまで働く生活でしたね。親からお小遣いもらわずに、学費だけは出してもらってましたけども、お金を貯めたりしてですね、またそういう自分の上に技術をつけてですね、僕は一人前になろうと言ってですね、生きてたということなんですけど、突然って言うんですかね、そういうふうに思っていたのに、妹が亡くなってしまったわけですよね。で、そのだから1年ぐらいは、なんとなく、というかやっぱり落ち込みましたね。で、そのうち仕事も、手につかなくなったんですかね。自分の動機としてその一生懸命ですね、一人前になろうと思って仕事をしてたわけですけども、その目標がなくなってしまったわけですよね。で、そんな中で、あんまり今昔はそんなことはなかったんですけど、今から思うとね、 あの引きこもりみたいになってたんですね。引きこもりなみたいになっていて、あの、まあ、仕事も手につかずになってですね、何をしていればいいのかなっていうようなことを考えるようになって、あのオートバイに乗ってですね、日本中を旅したんですね。なんかドラマみたいな話ですけど、仕事を辞めてね、ある程度 の貯金もあったりして、親からもちょっとお金を借りてですね、四国を、あれは2週間ぐらいかけてですかね、テントとあとガソリンストーブですかね、寝袋と自分で料理を作るものを使ってですね、時に川の下で、橋の下で寝たりとかですね、キャンプ場で寝たりとか、誰もいない公園で寝てですね、夜通し犬に吠えられたりとかですね、そんな旅をしたりしましたね。で、あと面白かったのはですね、あるところでも、雨に降られてですね、自分の着てるものも持ってるものも全てですね、濡れてしまって、一泊だけあのね、あの国民宿舎に泊まったことがあったんですね。で、そして、まあ、一人旅でしたから面白かったんですけども、朝食堂で向かいに座った人は、お遍路さんね、ありますね、あの白装束を着て、あの88箇所回る人だったんですけども、その人と話していてですね、話していたら、まあ、お遍路でその人はね、心を改めるために来ています、あ、そうですか、私もちょっと自分探しでオートバイで旅していますって言ってね、じゃあまたどこかでお会いしたらですねって話をしてると、すごいなと思ってたんですね。歩いて全部回るんだと。で、僕はオートバイだからね、そんなに苦しくないと思っていたらですね、かなり初老の方で、引退後ではね、自分の道を探して歩きのかなと思ったらですね、まあ、食事をとって部屋に戻って、まあ、私がオートバイに荷物を引き付けていたらですね、その小の人が歩きっていくんですね、で玄関から出て行ってですね、あの道の方に行くのかなと思ったら、駐車場の方に行ってですね、この赤いスポーツカーに乗ってですね、こういう身の入れ方もあるんだなと思ったんですけども、そんなことがあったりとかですね。で、他にも、まあ、まあ旅ですから四国に行った帰りには北海道に行ったんですね。で、北海道に行った時には大体全部で1ヶ月ぐらいですかね、キャンプ場を回ってですね、あとその時々に教会とかにもですね、訪ねて泊めさせてもらったりとかですね、したんですね。ある朝、北海道のキャンプ場ではおそらく自分の身の回りにはもう四方10キロにはですね、一っ子一人いないだろうっていうような山奥っていうんですかね、のキャンプ場でですね、泊まって朝テントの前でコーヒーを沸かしていたんですけども、こうやってまあコーヒーを沸かしていると後ろに気配がするんですね。まあ分かりますよね。はぁっていうような感じで、いかにも獣の感じですよ。で、僕のこうその座ってこう火をお湯を沸かしてるんですね、ガソリンストーブというもので、まあ、小さなコンロみたいなものなんですけども、そうするとここで気配がしてですね、死ぬなと思ったんですね。もう絶対クマだと、絶対クマがここにいてですね、僕 の狙ってるんじゃないかと。で、その前の日に、まあ、そこにゴミ捨て場があったんですけども、いかにも何か獣が荒らした跡だったんですね。これはやばいと思ってですね、しようかなと思って、こう止まってるだけじゃどうしようもないんですよね。で、振り向く勇気もないわけですよね。でもずっともう1分ぐらいかな、2分か、まあ縁の時間のように感じたんですけども、耐えてパッと見たらいないじゃないですか、小さかったんですね。小さいキツネがいてですね、大キツネがですね、自分の要するに人が来ると 残り物で餌をくれるんじゃないかと寄ってくるんですよね。で餌が寄っていたりしてですね、まあ、その他にもいろいろちょっと話がちょっと横道にそれすぎましたけど、なんかいろんなそういう経験をしたんですけども、その中でですね、ある教会に行った時に、まあ、その牧師さんっていうんですかね、ブラブラ転倒した時に、まあ、牧師もいいもんだぞと言われたんですね。なんか変なんですね、知ってるんですけども、知ってるというか、その人の牧師さんが言われるのは、牧師ってのはいい仕事だと、週に一遍お話しすればですねお金がもらえるいい仕事だというので、信じないですよね。僕は当然、僕は牧師の息子として育ってきてるわけですから、そんな仕事じゃないとよく知ってるわけですけども、でもある意味そのユーモアさってですかね、そのユーモアに惹かれたってですかね、その現実とね、でも人間の営みという意味で、なんとなく、まあ、それもいい、そういう人生もあるかなと思ってですね、進学校に進んで、まあ、今あるわけなんですけども、まあ、その後の紆余曲折もあるんですけどね、本当にそういうなんか自分にとっての、ね、まあ、父親とかですね、母親とか、まあ、妹のことっていうのは、やっぱりある部分本当に自分の一部ってですかね、であって、やっぱり失ったことによって自分の人生も変えられたわけですし、変な言い方ですけども、父親の死や妹の死がなければ、私が今こうしてね、今といいますかね、牧師、小田原教会に関する牧師をしていることもないでしょうし、またこうして皆さんの前でね、こうしてお話ししていることもないなということを思うんですね。で、まあ、ちょっと突然聖書の話にしますけども、今日ですね、聖書の場所でマルコによる福音書の2章からの1節から12節の箇所を、まあ、挙げさせていただきました。でもう一度ちょっとお読みしますね。最初に2章の1節から5節までお読みします。数日後、イエスが再びカファルナームに来られると、家におられることが知り渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりに屋根を剥がして花を開け、病人の寝ている床をつり下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。でイエスはこのその人たちの信仰を見てというふうなことを述べています。最近の聖書を解釈と言ってますかね、ある絵本では、まあ、私たちこのその人たちの信仰を見てっていうと、大体行動する主体の視点の人の目を向けるわけですよね。で、その人たちっていうのは、中部の人以外にですね、4人の、まあ、屋根を剥がして、その、床に刺された人を連れてきたこの4人の友人たちの信仰を見て、まあ行動を見てですね、あれあれを見てというふうに理解するのが、まあ、多数的なんですかね、より一般的な捉え方かなと思うんですけども、最近の聖書の絵本もこうですね、ある絵本を見てみたら面白いなと思ったのが、この4人ではなくて、この中部の人を含めた5人の信仰を見たんだってですかね。5人の友達、関係のことですね。5人の信頼関係ってんですかね。を見て、イエスは罪は許されると言ったんじゃないかっていうのが、まあ最近の聖書学や、ある、まあ絵本などでも語られるっていうパターン。ですね、でさらに、 6節から9節を読みますけども、ところがそこに立法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を男を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。で、まあ、この物語は一人の人の癒しの物語でありながらも、同時に立法の議論の話になっているわけですね。で、当時のユダヤ教というんでしょうか、ユダヤ人の考え方によれば、まあ、人の病というものは全てその人の、まあ、罪の結果っていうんですかね、として捉えられていましたので、その罪っていうものは、まあ、神殿に行ってですね、捧げ物を捧げなければ許されるものじゃないと、まあ、その他の一方的な手続きを取って贖わなければですね、償わなければ許されるものではないという考え方だったわけですね。ですから、まあ、立法学者ファリサイ派の人々がですね、こういうふうに言うのは、イエスに、まあ、イエス様にですね、そして許す権威がないんだということですね。まあ、そんなふうに勝手に許すって言っちゃいけないっていうようなことをですね、この人たちは言っているわけです。そして、そうしたことを今しめとしめているわけですけれども、ここは面白いなと思うのが、もしかしてその今その4人の行動に目を留めるのかっていうのと、5人の関係っていうんですかね、目を留めるのかというのと同じようにですね、過ちを私もしていたんじゃないかなということですね。なんかこういう言葉から感じるんですね。どうしても私も自身もそうですけども、何かなんですかね、する側に立たないといけないんですかね、何かできる側に立たなければダメなんじゃないかということ、イエス様が語った愛を実践するのであれば、その愛を行動する側として示すことによってですね、イエス様の考えに従えるんじゃないかということをですね、思っていたんですけども、最近思うのが、まあ、最近というか妹の存在から思うのは、実は受けてっていうんですかね、そうした愛を受ける側、そうした働きを受ける側にもの主体性ってものをそういう場合見ていないんですよね。で、前も教会でずっと自分の教会をお話しした時に、皆さん例えばね、まあ、健常者の、これ健常者の話かもしれませんけども、だんだん年をいっていってですね、誰かの介護を受けないといけないときに、おむつを替えてもらえるかって聞かれたら、どうだろうかと思うわけですよね。で、私は妹のことを考えながらも、妹のおむつを私ずっと替えてたわけですよね。ずっと替えてたときに、まあ、彼女はまあ障害を持ってるからね、そういうふうにしなければ、いけないんだというふうに考えて、私自身も考えていたんですけども、実はそういう考え方っていうのは浅はかにあってですね、もっといろいろ考えてみたら、そういうふうに身を任せるっていうんですかね、人に頼るということの勇気ですかね、人に任せ、自分の何どこかを委ねる主体性っていうんでしょうかね、そういうものをですね、ちょっと自分たちは見なければいけないんじゃないかっていうことですね。で、またもしかしてイエス様も その人たちの信仰を見てって言ってますけども、このピス、これはギリシャ語でピスティスって言葉ですけども、まあ信頼とも訳せる言葉なんですよね。だから健常者であろうが、障害を持った人であろうが、病ですね、中毒の人であろうが、その関係全体にてですね、あなたたちの罪が許されたと、そういうふうに述べていたんじゃないかなというふうに思うんですね。で、そしてもう一つですね、私も今日この聖書の箇所を挙げたのは、もう一つの要素として対立関係があるんじゃないかということです。もう冷静にこのね、このイエス様がこの癒したシーンを想像していますけども、イエス様はどこかの家の中でですね話していると、まあ、神様、神の国のことをお話ししているわけですね。で、群衆はですね、隙間ないまでに集まっていてですね、入れないから屋根を剥がして下ろしたわけですよね。だから皆さん、クリスチャンですかね、信仰の人ですから、まあ、教会で礼拝をしていると。で、うち隙間ないまでにですね、人が入っているんだけども、突然この屋根を開けて人が入ってきたら、とんでもないことですよね。私も勘弁してくれと自分の教会でね、みんなが、まあ、なんか力を込めてというでしょうか、思いを尽くして献金を集めてしてですね、立てて教会の屋根を剥がしてある人が入ってきたらね、こんなことはですね考えられないことですよ。どんなに強い思いがあったとしても、そんなことは許されることじゃないというふうに思うんですよね。でもこれってそういうお話だと思うんですよね。みんながみんなイエス様のことが好きで好きでたまらないわけですよね。イエス様の話を聞きたくてたまらない。で、そうやって集まってきている。でも、その4人の人と中部の人が癒してほしいということの声がイエスにも届いていなかったし、そこにいた人々にも届いていなかったわけですよね。だからこそ、屋根に登ってですね、それを剥がして降りてきているわけです。どんな顔をして迎えるでしょうか。多分怒りですよね。怒りは通り越しているかもしれませんけども、群衆の人たちは邪魔をするなっていう気持ちだったと思います。じゃあ逆にこの4人の人と中部の人はどういう顔をしていたのかな。いろいろ僕もね、この話を聖書、まあ、有名な箇所ですからね、なんですけど、いまだちょっとイメージがつかめないんですよね。勝ち誇った顔なのか、悲しい顔なのかね。自分は本当はこんなことはしたくないんだけども、するように追い込まれてしまったのかね。またなんていうんですかね、もうに本当に追い込まれてね、分からない顔、どうした顔なのかなっていうことを思うんですね。そしてもう一つですね、最後の箇所でこういうふうに書いてますね、11節12節をお読みしますけども、こんなふうに書いてあります。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。この時、この4人の人たちは、まあ、この4人の人とこの5人、中部の人はどんな顔をしてですね、出て行ったんだろうなって。で、そして、まあ、その周囲にいた人たちはですね、このようなことは今まで見たことがないと言って、神を賛美したって言ってますけども、どんな顔だったんだ。わかんないですね。
まあ、日ごとの話にもしますけども、ちょうどですね、私も今3歳と1歳の子供がいるんですけども、1歳の子供が3月にですね、いわゆる引き付けを起こしてね、入院したんですけどね、熱性けいれん、大将と同じんですけども、その時に夜中ですね、連れ合いをちょっと出かけていて、ちょっとびっくりして救急車に運ばれてですね、まあ、1週間ぐらい入院したんですけども、その時に久しぶりに病院に行ってですね、ある人の付き添いをすることを経験して、本当に妹のことを思い出したんですね。で、妹が亡くなったのは18歳というふうなことを先ほどお話ししましたが、妹がその18歳の時にどんな状態だったかというとですね、寝たきりで成長期で骨が伸びるんですけども、筋力がないわけですから、体を支えられなくなってくるんですね。で、妹が亡くなった時はですね、もう お腹を、まあ、食事をまともに取れないって話しましたけど、お腹に押さるとですね、硬いものが当たるんですね。これ何かっていうと背骨なんです。というのは寝たきりですとどんどんでも背骨だけは伸びていくわけですけど、だから骨はどんどん湾曲していくんですね。骨が湾曲してお腹を圧迫して、まあ、食事が取れなくなっている状態だったんですけども、まあ妹はですね、その養護学校に通っていた時ですね、養護学校にですね、送り迎えのバスが来た。それでは当時そのまだ今ほどその福祉的な視点というものが発展していなかったので、養護学校もその障害者用のバスを用意することができなかったんですね。だからどっかのレンタカーのバス会社から観光バスを借りて、ね、乗せてたわけです。で、まあ、私は、まあ、母親に付き添ってですね、送り迎え、まあ、バスの降ろしてくれるバス、その場所まで送り迎えしたんですけども、今でもね、思い出すとあれが本当にあれなんですけども、必ず妹は自分で自力で座ることができないわけですから、コテンとね、体を曲げて帰ってくるんですね。で、毎回コテンの体を曲げて帰ってくるわけです。で、本当にその頃は多分中学生ぐらいだったんですけども、なんで体をね直してくれないかなと思うんですね。でもバスには運転手さんが一人しかいない、で、観光バスを借りてきてるわけですから、ベッドもないわけですよね、それがやっぱり僕の本当にね、憎しみというか、ね、怒りだったんですね。なんでもうちょっとね、ベッドのバスでも借りてくれればいいのにとかね、もう一人人がね、バス送り迎えにつけてくれたらね、そんな風に帰ってこなかったのになっていうことを思うんですけども、でもその頃からだんだんその背骨が湾曲していってですね、やっぱり命を流れられることができなかったと思うんですよね。で、そういうやっぱり社会的な意識っていうものが僕は憎かったんじゃないかなというふうに今は思うんですよね。やっぱりそういうものに対する理解がなければ、より福祉的なもののね、配慮っていうものに行き渡らないですし、相手の立場に立ってそれを考えなければそういうふうにはならないわけですよね。当然しゃべれもせずですね、意思をはっきりしない、表明できない妹ですから、それを、ね、誰がそういうふうに気づくかということをいうふうに思うんですね。で、僕が救われたのはですね、妹はですね、どんなにそんな苦しい状況に置かれてですね、いようがずっと笑顔なんです。不思議なことにずっと笑ってるって、まあ、バカみたいに笑ってるわけじゃないんですけども、私がね、学校から帰ってきて、
まあ、手を握ってね、横ちゃんただいまって言うとすぐ笑うし、体を動かして笑ってくれる妹だったんですね。仕事から帰ってきて疲れてきてもそうだった。なんかそういうことがあったからこそ、私も救われてるっていう牧師になってると思うんですけども、なんかそういう妹がいつものに存在によってやっぱり知らされたことってですね、本当に大きかったなというふうに思うんですね。で、まあ、今日の聖書の話のところで、その小中部の人が何をしたかって何も書いてないんですよね。ただ単に運ばれてきてですね、いや、イエスに癒されて、まあ、最後男を担いで帰っていったっていうんですけども、その人はですね、とても重要な働きをしたと思うのは、この4人の人に対しても、イエスの周りに集まっていた人に対しても、何かの気づきを与えたんじゃないかなと思うんですね。神様の力っていうんですかね、癒しっていうものはこんな風に与えられるんだということ。で、まあ、イエスのその癒しっていうのはよく、まあ、今日もこの箇所でもありますけど、どこかついで家に帰りなさいっていう言葉ですね。で、家に帰りなさいっていう言葉は、要するに家族やその人が住んでる村や地域の共同体、そこに住んでる、まあ、隣近所の人々っていうんですかね、の人と和解しなさいってことだと思うんですね。中部の人はおそらく病人になっただろうから、蔑まれてっていうんですかね、苦しい状況の中に追い込まれていたと思うんですけど、その病を負った人に帰りなさいっていうのはですね、そういう、まあ、神の力を見せてあげなさいってことですよね。そこからもう少し、もう一段階が始まっていったんじゃないかなっていうことを私などは思うんですよね。で、障害を負った人々とね、私は小さい頃からいろんな人と出会ってきました。まあ、妹はそういう学校でしたからね、学校の妹の学校の同級生ってのはみんな車椅子だったわけですよね。で、親たちの集まりに行ったら、まあ、当然僕らも車椅子としてですね、手伝ったりとかですね。で、そういう出会いをしてですね、いろんな人に会いました。で、この間亡くなったんですけども、ある志保ちゃんっていう人がですね、生まれた頃からですね、喋ることもできなかったですね、妹にもさらに重度の障害だったんですけども、あの人工呼吸器でですね、もう喉に穴が開いてる、ずっとそのままで生まれてきたんですけども、でご両親の人が2人いてですね、その志保ちゃんっていうのは2時間に1度あの痰を吸引しないと死んでしまうような状態なんですね。だからご両親は1日欠かさずですね、夜2時間ごとに起きてですね、吸引をして志保ちゃんの命を流れさせていたんですね。で、志保ちゃんはそれ、あの吸引、喉に穴を開けると声帯にも傷をつけますんで、普通喋れないんですけども、生まれた頃からついてるので、この呼吸を空気のですね、あの出入りを使ってですね、喋るんです。喋ってたんですね。で、彼女も非常に優しくですね、世の中に対する恨みつらも言わないっていうんですかね、いうような人でしたし、また本当にいろんな出会いがありましたけども、弱い立場に追い込まれた人ほど、どのような、なんですかね、辛い状況受け入れるんですよね。で、僕はそれをね、ずっとこれまではっていうか、まあ若い頃はそういう状況に追い込まれたから仕方がないというふうに思ってたんですけども、でもそうじゃないんですよね。人間関係でも何でもそうですけども、何かに対する怒りとか拒絶するっていうことは、無視するとかね、 そういうことが何も始まらないわけじゃないですか。そうではなくて、どんな人であっても受け入れること、どのような人であってもですね、関係を持つっていうんですかね、そういうことによって次は生まれるんですよね。そういうふうにですね、いろんな負い目とか障害でもですね、捉えていくことができるんじゃないかなというふうに思うんですね。私の母親がですね、今でも今日名古屋で牧師をしながら、今そういう本当に柔道の人々の、なんていうんですかね、あれはケアハウスみたいなところですね、そういう仕事にしてるんですね、牧師をしながら。でそれっていうのはもともとは妹の養護学校の妹たちの同級生の親たちと始めたことだったんですね。20年ぐらい前にその親たちは養護学校には行けるんだけども、障害の度合いによって寝たきりの子は12歳までは学校に行ける、もうちょっと楽だと15歳までとかね、で18歳までとかいうふうに引かれるんですけども、その後行く場所がないわけですよね。そういう親たちの集まりの中から始まった活動ですね。活動は、今会社になってるんですけども、母親はね、妹が亡くなった時に言ってたんですけども、20歳かな、陽子ちゃんはね、私たちに次のことをやらせるために天に帰ったんだっていうことを言ったんですね。私の母親もいろんな仕事で手いっぱいでしたし、私自身もいろんな仕事やね、他の個人的なことでも手いっぱいだったんですけども、その時はね、母親に対してすごく怒ってたんです。人が死んでね、何を言ってるんだと、ずっと生きてた方が良かったんじゃないかってことを言ったんですけども、次の役割っていうことですね、やっぱ今非常に噛み締めていますね。障害っていうことがただ単にお呼びじゃなくて、僕は出会いっていうんですかね、同じことで出会うことによって次があるわけですよね。次にどうできるっていうか、そうしたものとしてですね、捉えていきたいなと思ってますし、一人一人ですね、与えられている役割があるわけですから、負い目ではなくてですね、自分の何ですかね、役割として本当に捉えてですね、生き生きと手を取り合ってですかね、生きていきましょうっていうとあれなんですけど、頑張りたいなと一緒にと思っております。では一言どうしましょう、お祈りしますかね。はい、行きましょう。神様、今日こうして普段は離れた場所でそれぞれの歩みを送っている者同士をここに集い、共にあなたに与えられている個性について、障害について分かち合うとき与えられることを感謝いたします。私たちはイエス・キリストに与えられた福音によって今ここに招かれ、また交わりの場を持つことができております。どうかこれからもあなたの守りと祝福の中にそれぞれの歩みが進められますように、私たちの心の中にある言葉にならない祈り、叫びをあなたがどうか聞き入れてください。またそうした叫びや祈りを分かち合う私たちが友となることができますように力づけてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。